デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ、キャットです。ここで早速ですが、本日3月4日なっちゅうくんのお誕生日です。デスラジオではベースというショップからエピソードの中に流すことができるメッセージをご購入いただくことができます。今回はなっちゅうくんのお誕生日をお祝いしてメッセージを送りたいと思います。セレクションのオーディオの収録スタジオからイットさんと一緒にメッセージを収録したので、そちらをお聞きください。今回はベースのデスラジオショップの方で CM を入れられますよっていうのを販売してるんですけど、これを買ってくださった方がいて、お好きなようにメッセージを流すこともできるし、私たちがメッセージを話すっていうこともできますよっていうやつなんですけど、今イットさんもいます。
はい、誕生日のメッセージですよね。なっちゅうくん、
なっちゅうくん、そう、
3月4日でが誕生日、
はい、はい、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
イエーイ、いつもデスラジオ聞いてくださってありがとうございます。何回も T シャツとかも買ってくださって。
あ、そうなんですか、
うん、
同じ誕生日のシリアルキラーの方がいましたら一緒に祝ってくださいって。ちょっと誕生日わかんないですね、シリアルキラーは。
調べましたよ。
調べたんですか、
はい、結構やばかったんでびっくりしました、はい、アメリカ人なんですけど、ロバート・フランシス・ガローシニアっていう殺人鬼、1936年3月4日生まれ、なっちゅうくんと同じです。
どんな事件を起こしたんですかね、この人。
ニューヨークで活動したアメリカの連続強姦魔、後の連続殺人鬼で、結構派手なことしてたのでびっくりしました。幼い時から肉体的に家族から暴力を振るわれて、アル中の父親とかと喧嘩して刑務所に入って、農場で働くようになったんですけど、その農場で青年期にかけて縦貫行為を何度か行い、搾乳機で自慰行為をすることもしばしばあった変態です。で、アル中の父親と喧嘩して刑務所に入って、釈放後1961年に初めてレイプで逮捕されます。この後ですね、73年に誘拐した若い女性を含む4人を殺害し、殺害前に繰り返しレイプし、数日後には山でキャンプをしていた高校生を殺害。
今はどこにいるんですか？死んだ？
あ、もうとっくに死んじゃった。あ、うん、78年に。
あ、じゃあ昔、結構前の人なんだね。
死んでます。うん、結構古いから白黒の写真とかしかないかな。な
るほど。最近の人ではやっぱ合致する人はいない。
最近の人では分かんなかったですけど、3月を代表するシリアルキラーとしては、3月2日日本を代表する朝原彰子、お誕生日。
カルトですね。
オーティス・トゥールが3月5日。
あ、なるほどね。ハンドオブですみたいなね。
ロシアのミハイル・ポプコフが7日。これもデスラジオでやったやつですね。
前デスラジオでやりましたね。
で、BTK ことデニス・レイダーが9日。で、これまだデスラジオでやってないけど、 PV ガスキンっていうあだ名がついてる有名なドナルド・ヘンリーが15人ぐらい殺してるんですけど、13日。
PV っていうのは PV ハーマンから取ったのかね。
わかんない。
それともなんか
PV ガスキン
スラングであんのかね、 PV って。
PV って多分チビとかそういう感じかな。
あ、なるほど。ちっちゃい、ちっちゃいっていうタイニーみたいなことだね。ちっちゃい、うん、
そしてなんとですよ、殺人ピエロ、ポゴがジョン・ウェイン・ギエシーですね。17日と、なかなか大物揃い。3月。
そうですね、
はい、
ゲイシーね。
そう、
いつかやりたいですけどね、ゲイシーもね。
そうですね、なのでなっちゅうくんと同じ3月生まれは結構やばい人多いですよ。
まあ、なっちゅうくんも良い年をね迎えて、楽しい誕生日とその後の良い生活をお祈りしますよ。お祝いしますよ。
はい。え、もし他のリスナーさんで同じ誕生日のシリアルキラーと一緒に祝ってほしい人がいたりしたら、ぜひこれをご購入ください。
はい、なっちゅうくん、おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、ということで、なっちゅうくんと同じ3月4日生まれはロバート・ガロー・ジュニアっていうニューヨークのシリアルキラーだったんですけど、今回他に名前が挙がった PV ガスキンをやろうかなって思いました。あと、セレクションの方ではジョン・ウェイン・ゲイシー、ポゴをついにやる予定なので、ぜひセレクションの方もお聞きください。はい、ということで、今回はなっちゅうくんと同じ3月生まれのシリアルキラー PV ガスキンです。いつもできるだけ誰も聞いたことがない殺人事件を取り上げたいなっていうのが私の中であったんですけど、 有名どころもいつかは取り上げたいなっていうことで、今回は PV が好きにしました。結構知ってる人もいるんじゃないかなとは思うんですけど、それは私の中だけでの感覚かもしれないんで、どうでしょう皆さん、知らない人がいたらここで知ってください。はい、 PV っていうあだ名で知られてるんですが、本名はドナルド・ヘンリー・ガスキンズ。1933年3月13日、アメリカ・サウスカロライナ州に生まれました。ピーウィーというのはチビっていう意味があります。またピーウィー・ガスキンズっていう名前のインドネシアのバンドがあるそうです。殺人鬼なんでブルデスかなって思ったらポップパンクでしたね。まあ、でも確かにドナルド・ガスキンズを音楽で例えたらブルデスではないかもしれないです。もちろん殺した数は最低でも15人っていう結構えぐいんですけど、 PV っていうあだ名の響きとかちっちゃいおじさんっていう感じの見た目も相まって、どこか滑稽な感じが漂ってはいるかもしれないんで、ポップパンクで正解なのかもしれないです。 PV は貧困家庭で育ち、家族特に母親からひどい虐待を受けました。 PV の犯罪行為は人生のかなり早い段階に始まり、暴力、窃盗、性的暴行と軽犯罪から重大な犯罪へと徐々にエスカレートし、強制施設に繰り返し入れられました。ピーウィーが連続殺人で活躍したのは1970年代です。またその被害者たちですが、グリーンリバーキラーやリチャード・ラミレスのように被害者の年齢、性別などは様々でした。殺害方法は残忍かつバラエティに富んでおり、銃殺、溺死、絞殺、毒殺など多岐にわたりました。彼はしばしば自分に不義理を働いたと信じる者、あるいは自分が使い捨てにできると考える者を標的にしました。ピーウィーはですね、佐川さんみたいに生まれた時からすごく小柄でした。そのためにすぐにピーウィーっていうあだ名がついて、家族から学校の人、ありとあらゆる人からピーウィーと呼ばれていたそうです。だからこれ本当かなと思うんですけど、自分の本名がドナルドだったっていうことを初めて知ったのは、最初の犯罪で捕まって裁判官にドナルドと読み上げられた時だったそうです。そんなことあるって感じですけど、成人しても163センチ59キロしかありませんでした。ポゴとかジョン・メセニーとかエド・ケンパーとか、背が高かったりデブだったりする殺人鬼もあれば、こういう小柄なシリアルキラーもいるってことですね。まあ、163センチって日本人で考えたらそんな小さすぎるってこともないですけど、ピーウィーっていうあだ名がついた子供の時は超小さかったそうです。家族の中で特に意地悪だったのは母親だったようで、自宅には常に知らない男たちが出入りしていました。13歳の頃にはすでに不良グループたちと一緒になって強盗、暴行、集団レイプなどの凶悪な犯罪に手を出していました。これ相当悪いですよね。少女の家に押し入り、彼女の頭を斧で殴ったため最初の有罪判決を受け、入れられた少年院で他の収容者たちから今度は逆に自分がレイプされるようになります。刑期を終えて出てきてすぐまた10代の少女をハンマーで殴り逮捕。 PV の最も悪名高い行為の一つが、ヒッチハイクをしていたドリーン・デンプシーという若い女性を誘拐、拷問、殺害したことです。彼はまたメイト、そのボーイフレンドを含む自分の家族内でも身内をも殺しています。見知らぬ他人だけじゃなくて、ムカついたら身内でも行くってことですね。まあこちらは日本語のウィキにも載ってるんですけど、そのままギャスキンスはたくさんの人を次々に殺害していきます。1973年にドリーム・デンプシーとその2歳の娘ロビン・デンプシーを犯した後、首を絞めて殺しました。しかも最悪なことに、ドリーンっていうお母さんは白人なんですけど、娘のロビンちゃんはお父さんが黒人のハーフなんですね。ピーウィーはその子供を殺したっていうことが知れたら、その捕まった時に囚人から、まあ、一等さんがいつも言うようにペドは一番最下位として 刑務所の中でも他の受刑者からすごい暴力を受けるっていうのがあると思うんですけど、それが嫌なので、俺がこの子を殺したのはこの子が根血だからだっていう、もうとんでもない人種差別主義をぶちかましてるんですよね。この事件は本当に PV がめちゃくちゃクソの中のクソだって言われてるとこですね。それでも PV はなかなか捕まんなくて被害者が増えていくんですけど、1975年には知り合いの男性から殺人を委託するんですね。もうなんかプロの殺し屋みたいな感じで、たったの1500ドルだったんですけど、大報酬にもらって、実際に25歳のダイアン・ニーリーとその恋人のエイブリー・ハワードを依頼されたから殺害して、その死体を埋めています。最後は仲間もできて、ウォルター・ニーリーっていう人なんですけど、ピービーが殺人をしてるっていうことを知ってたので、それを警察に告げました。友人のその密告によってピービーは1975年に逮捕されました。この友人はですね、ピービーが殺人を犯したことだけじゃなく、その遺体をどこに埋めたかっていうことまで知っていたので、警察は彼が指し示す場所に行き、そこから埋められていた8体の遺体を発見しました。当然お前何人殺しとんねんってなって、最終的に複数の殺人で有罪判決を受け、死刑を宣告されました。この時どうせバレてしまうんだったら、ヘンリー・ルーカスみたいに話を盛ろうと思いついたのか、自分が殺したのは110人だと主張しましたが、正確な人数は未だ不明です。しかしその後サウスカロライナ州で死刑制度が一時廃止されたため、彼の刑は死刑から無期懲役に減刑されました。服役中、自分の犯罪を自慢し続け、ファイナルトゥルース・ザ・オートバイオグラフィー・オブ・ア・シリアル・キラーというタイトルの自伝まで書いています。ここまでは本当に日本語のウィキペディアもあるぐらい詳しく殺人については書かれてるんですけれど、この後が結構特徴的で、この時にサウスカロライナ州は1974年に死刑をやめようっていうで裁定が行われて、ピービーは終身刑に減刑されます。ですが1982年にピービーは刑務所の中で別の殺人事件を起こすんですね。ここがすごいんですけど、ピービーはサウスカロライナ州にある死刑囚官房、デスローですよね、死刑囚しかいないところに入れられてたんですけど、その自分の隣の部屋にルドルフ・タイナーっていう黒人がいたんですね。でそのルドルフ・タイナーっていう人はお店を強盗して、そこのお店を経営していた老夫婦を殺害して死刑判決を受けていた、まあ、悪い人なんですけど、その人を死刑囚官房の中で殺害するんですよ。どうやったかというと、その死刑囚の中にまた別のトニー・チーモっていう男がいたんですけど、その人がタイナーを殺してほしいって、また官房の中で PV に殺人を依頼してきたんですね。で、そんなの無理に決まってるじゃないですか。めちゃくちゃ厳しい管理がされてるわけだから、それに武器もないしどうすんのってことなんですけど、それを PV は受けるんですよ。あ、分かった、やるよって言って。で、どうやったかというと、ピービーはとりあえず差し入れの中に C4 エクスプロシブっていう爆弾の部品をちょっとずつ自分に届く郵便物に分解して仕込んで集めてったんですね。そして自分でプラスチック爆弾を作ります。で、その間にもタイナーとの距離をできるだけこう声かけたりとかして縮めていって、まあ信頼を得るようにドラッグとかを上げてたと思うんですけど、そうやって近づいて油断させて、タイナーに糸電話を、お前隣の独房だからこの糸電話を作ったから糸電話で喋ろうぜみたいな、でこれでドラッグがいつ来るかとかそういうやり取りをこの糸電話でしようぜみたいなことを言って、うまいこと隣にいるタイナーに糸電話の端っこを渡すんですね。でもそれって顔は見えてないんですよ。顔は見えてないし、独房の間には厚い壁があるから、もちろん直接行くとかそういうことできないんですけど、小さい糸電話のコップの方だけを渡して、そこでピービーは 1,2 秒待って、タイナーが向こう側でコップを耳にくっつけただろう、その一瞬だけを待ってタイミングよく自作のプラスチック爆弾のスイッチを入れたんですね。 するとどうなったかというと、そのタイナーの方に渡した機器が爆発して、タイナーは本当にその爆撃によって死んじゃうんですよ。こんなの聞いたことないですよね。死刑囚同士が隣り合わせる独房の中で殺人を行うっていうのは本当に聞いたことないんですけど、その頃にはちょうどサウスカロライナ州で死刑制度が復活したので、また殺人罪でピーウィーの死刑が確定しました。ピーウィーは悪びれることもなく、タイナーが生きてる最後の瞬間に聞いたのは俺の高笑いだっただろうなみたいなことを言ってふざけています。ピーウィーはタイナー殺害として死刑判決になるんですけど、なんか白人が黒人を殺害したっていうのが理由で死刑を宣告されるのって、この人種差別がまかり通ってた時代では初だったそうです。死刑が免れないってことが分かったピーウィーは、まあ、自分は本当にオーティス・トゥールみたいに100人以上殺したと主張しましたけど、その供述を裏付ける証拠は見つかりませんでした。1991年9月6日、ピーウィー・ギャスキンスは電気椅子で処刑されました。ピーウィーの最後の最後の言葉は、死ぬ覚悟はできてるさ、でした。ちょっと録音がしっちゃかめっちゃかになっちゃって、すごい悔しいけど、今日はここで終わりたいと思います。3月4日はナッチューさんのお誕生日なんで、お誕生日おめでとうございます。っていうことと、3月17日の日曜日は、埼玉の坂戸で坂戸エクストリームっていうメタルハードコアのイベントがありますので、デスラジオのブースも出ます。ぜひ遊びに来てください。あとセレクションの方もよろしくお願いします。それではまた。